Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minna san, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, o hiru mae no hitotoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita. これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
じゃあの第3週の週末ということになりました。
はい、もう夏だな
止まったよ
夏です。
まあ、今週末は3連休という人も多いかもね。
私です。
そうですね、
私そのうちの一人です。本当に必要でした。
そうね、まあ、あのしばらくずっと忙しかったのでね、
はい、
3連休20日が、まあ、海の日、
はい、
祝日ということなんですが、はいはい、アンナの予定はいかがでしょうか。
海でしょう、はい、
海でしょう。
多分行かないと思います。月曜日の海はあの小物で行かないから、まあ、天候次第ですけども、でも明日日曜日とか行こうかなと思います。
そうですね。
というかまずあの庭 の, あの 手入れに、
はい、
あの猫たちとの久しぶりにどうも元気だったのかとか、
そうですか、
家の掃除なりにいろいろあるかと思うので、あのとにかくしばらく村上にいられるなんて嬉しい限りです。
嬉しいね。
本当に
やっぱりたまにそういうリセットする時間は必要ですよね。
そうなんです。はい、
まあでも夏ね、そろそろ夏休みっていう方も多いと思いますので、はい、夏休みのね計画を立てる時期なのかもしれませんね。
そうですよね、はい、
じゃあぜひアンニャもちょっと3連休ゆっくり過ごしてもらって、
もうゆっくりと過ごします。もう
リフレッシュしてください。
もうゆっくりします。もう何もしません。
そうですね、
ゆっくりします。
今から楽しみだろうなと思いますけど。
あ、もっとゆっくりします。
了解です。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーは楽しそうな曲です ね,
ねえ、いいでしょ。なんかあちこちローマバビロンっていう、あの旅するような感じ、まあ、夏休みが近いということもあって、ね、今日はなんとお出かけスペシャルということで、
はい、夏のお出かけスペシャルスポット、
はい、
ご紹介していこうかなと思ってます。
スポットというと、はい、どこへ、
そう
何が、
ね、まあ、夏休みっていうほどの長い休みは取れないんですけれども、ついこの間あの東京の横浜の方までちょっとほんの短い期間だったんですけども、まあ、行ってきました。
いいですね。
結構行けるもんなんだなと改めて思いましたけど。
だって近いんだよ横浜。
近いんだね。
近い
本当に。
だって新潟
4時間で行けちゃう。
あ、車で行ったんですか。
車で行きました。
4時間、
はあ、4時間で。
へえ。
でもうほら今はさ、あのテレビの方でもおなじみの中華街でね、
うん、
食べ歩きをしまして、
中華街の食べ歩き
混み合っておりました。
いいね、
はい、
お腹空いてくるわ。
もうね、中華街ってさ、あのほら人混みの中で、
立ちこう歩きながら
、食べるのって美味しいじゃないですか。
美味しいですわ。屋台な感覚ですよ ね、何食べたんですか。
ね、ちっちゃい肉まんもね。
あ、肉まん、
シャオロンバオ。
そうそう、
シャオロンバオ。肉のものから、うん、その中の入ってる具材が違うものとか結構こう楽しめるよね、う
ん、いいですね、はい、
で、すごい暑かったので、
はあ、
マンゴーのかき氷みたいなのを食べたりとか。
あ、マンゴーのかき氷いい。
マンゴーの杏仁豆腐とかね。
お
そう、今やっぱりねマンゴーが主流なのかなってちょっと思いました。
なるほどね、すごいマンゴーマンゴーしてますね。ま
あ、もちろんほら大きな有名店で食事をするのも、うん、もちろんそれは一つの楽しみなんだけれども、私はそこまで行かなくって、ちっちゃいお店でも屋台みたいな感覚で食べて買って食べて、で次のお店行って買って食べてみたいなね、ちょっと楽しみましたね。
なんか外国風味ですよね。なんかね、
そうそうそう、
なんかあのその横浜自体も私も何度か行ったことあるんですけど、やっぱり港町だから。
そうだね、
すごくいいですよね。
すごくにぎわってました、
うん、
さあそしてね、今回の私がおすすめした横浜は、まあ、港ですね、
うん、
山下公園の山下ふ頭から出ているこれ小型船って言うんですかね、小型フェリー、
うんうん、マリンですね。
マリンですかね、うん、要するに港から横浜を望むことができるということをご紹介しようと思うんですけど、
なんか涼しそう。
すごいね、あの天気がいいと思う、なおいいと思うんですけど、横浜のベイブリッジの下を通って、ちょっと沖に出てでまた戻ってくるというね、うん、あのフェリーの旅なんですけれども、短いもので40分で長いもので120分ぐらいまであるのかな、
うん、
でランチコースがあったりとかディナーコースがあったりするんですけども、ただ乗って楽しむだけでも十分だと思います。
うん、
で料金的には時間によって違うんですが、まあ、大人がそうだな1000円ぐらいから高いもので2200円ぐらいまで、
そうですね、う
ん、はい、ありますけれども、まあ、私がおすすめなのはこのオープンデッキですね。
オープンデッキ私も好きです。ちょ
っと暑いんだけど一番上まで上がって、
わかります、わかります。
風を感じる、 これがやっぱり最高だなと思います。
タイタニックですね。
タイタニックですよ、はい。で、あの山下ふ頭からはあのマリンルージュとマリンシャトルっていうね、2隻出てまして、はい、まあ、若干新しいマリンルージュの方がちょっと小綺麗ではあるんですけれども、でもマリンシャトルでも十分楽しめますし、またそこまであの乗らなくてもいいわっていう方は、まあ、新潟で言ったらアナスタシア号みたいな、ちょっとあのちっちゃめなシーバスというものも乗ることができるので、それだと40分で普通にあの横浜港を楽しめることができると思います。
いいですね。
もう昼間ももちろんいいですし、そのサンセットの時間もすごくいいと思いますし、ぜひ夏あの東京横浜方面出かける方がいたらおすすめだなと思いますね。
なるほどね。で、あの私は大陸生まれですよね。だから海が遠いところで生まれて、はい、日本に来て島も多い港も多いですから、なるべく船乗ろうとしてます。努力してます。まあ、なるべく海に入ろうとすると同じように並べて、はい、なるべくあの海で船乗れる状況がいかにかっこいいというか、いかに素敵なのかっていう私の感覚なんですよね。
確かにそうですよね。
すごくなんかね楽しいと思います。
もう日本の周り全部海ですから、
はい、
ね、どこの港からどうやって楽しもうかも全部楽しめるので、はい、やっぱり日本はもうそういう点ではいいかなと思います
ね。素晴らしいと思いますよ、はい、日本ってすごい優れてます。
そうですか。
その海の豊富な海の豊富具合はすごいんです、はい、
そうだよね、
はい。
まあ、でも横浜といえばあの港だけではなくて、この港を楽しんだ後にはちょっとあの高台の方に行って、はい、港の見える丘公園、そこに行くとまた遠くにはベイブリッジとか、
ああすごいあの面白いなんか風景が見えるのね。
そうそうそう、そこもすごい綺麗なところで、ね、
これ港未来の上の屋上でしょうかね。
はい、あの私が行った時ちょうどねあのバラがねとっても咲いていて綺麗な時期だったので、あのちょっと前にあの何年か前に行ったことがあると、うん、行ったことがあるんですけども、また周りも綺麗になって、とってもあの楽しめるところだと思います。本当に1日だけでも十分楽しめるところだと思いますので、ぜひ夏休み行かれた方がいたら楽しんでみてください、
はい、ぜひ行ってみてください。
はい、さあ続いてはアイナのおすすめです。
はい、あの東横線というありますよね、東京横浜線、はい、だから横浜から東京に向かって上野に行けますよね、
はい、
なので私は先日上野に行ってきたんです、
はい、
あのそれこそ東京に行ってきて、うん、で初めてあの東京大学の本郷キャンパスに行きました、
はい、
あのちょっと縁があってあの友達が滞在してたのであの、うん、会ってきたんですけど、本当にタイムスリップな感じなんですよね。
あ、そうですか。
はい、だから上野からタクシーさんだと、ね、多分10分以内で行けました。から頑張って歩けばもう20分30分ぐらいで歩けますけども、ちょっと山の上にあって、でやっぱりあのレンゲな感覚が多いんです。だからその、 あの古い建物だ、日本のナンバーワン大学的には古いキャンパスなんで、
はい、
緑も多く広く、はい、病院もあり、あのちょっとなんかねバットマン的なゴシックシティな感覚なんですよね。だからその映画に出そうななんか、はいはい、あの風景だったんですね。で
なかなか行く機会ってないよね。
そうそうそうそう、
話には聞くんだけど、
そこでなんかねあのたまたま滞在してた研究者のお友達がいるんだけど、彼女と会って、まあ、カンパスあたりにあの今度は本郷あたりで、まあ、湯島になるんですけど、そこにあの居酒屋、まあ、学生居酒屋で夕食して、まあ、あとちょっと飲んできたんですけど、これはなかなかね東京はやっぱり古いところあるなと思ってて、その日本の近代化の時のその建物とかその雰囲気とか探そうと思えば東京駅もそうだけど、その東京大学のキャンパスも本郷キャンパスって言うんですけど、なかなか面白いなと思いましたね。ちょっと貴重な体験してきたっていう感じで、でそれであの飲んでて、まあ、あのバイバイしたら今度は本郷からあの上野まで歩いてみたんです、でそこでもうあの満月じゃないけどちょっと月も出て、あの暖かい夜だったので、あの今度はあの忍ばず駅をずっと沿いに、あの歩いたらもうレンゲの葉っぱがなんていう大きな葉っぱがいっぱいあって、でその上野に着いたらやっぱりまだすごく賑やか で上野は私は昔浅草にしばらく住んだことがあってよく通ったんですよ、あるいはあ、まあ、あの東急暮らしの時に、まあ、新潟帰った時に上越新幹線に乗ってきたりとか、 そういうあの上野何度かあの長い付き合いと言いますか、うん、行ってみるともう全然変わりましたね。
そうですか。
もう完全におしゃれ。
へー。
で上野ってちょっと田舎っぽいよねっていうあの印象があるかもしれないんですけども、はいはいはい、まあ田舎っぽいじゃないな、まあ、上越新幹線とか東北から来る終点昔だったので、うん、それもあるんだろうと思うんですけど、全然そんなことなく、あのもうおしゃれになってますね。
そうですか。
あのびっくりしましたね。
なんか東京駅と上野駅はやっぱ若干違うなっていうね、
うん、そうなんです、
まあ、イメージがありますけど、う
ん、あの下町の方なんですけども、うん、でもねそんな近いところに東大もあって、うん、でもちろんあの上野公園がありますので、はい、そこにもまあコンサートホールに、まあ、有名な国立、東京国立博物館、まあ、いわゆる東博、うん、東博も新しくなってますので、ミュージアムショップは新しくなったりとか、リフォーム済みなので、そうなので結構おすすめなんですよ。で近代美術、西洋美術館もありまして、はい、あとそうですね、自然の博物館もあったり、もちろんも動物もある、動物園もありますので、上野はなんかね緑が多く賑やかで、はい、意外とおしゃれ、あと古いものも多いっていうのもあって、おすすめです。
そうです、
散歩してほしいです。
私あの学生の頃に大学受験の時に本郷に、
はいはい、
あの民宿みたいなところに泊まったんですよ。
本
当古い建物で、
そう
何にもなかったですよ、
はい、というのは
静かなとこでした。
あの賑やかとか遠くとかじゃなくて、
全然見るところも何もないぐらいに、本当にその民宿が立ち並ぶところに一角だったんだけれども、本当に何もなくて、ここねみたいな、でも東京なんだみたいな感覚があったけど、
面白い、東京もいろんな変わるからね。
変わったんで
しょう
ね、
うん、で東京大学のその本郷キャンパスはまだまだ古いところが結構残ってて、なかなか味があります。
そうですか。
なかなかいいです。あの感動しました。はい、
まあ、夏休みね、いろんなところに行かれる方多いと思いますけども、意外とこう穴場的な、東京なんだけどここって意外といいよとか ね、
うん、そうですね、
横浜なんだけども横浜のここっていいよとかね、
うん、そうなんですよね。だからあとその上野の裏にあるのは谷中っていうのがあるんですけど、
う
ん、そこもなかなかおすすめ、
そう
なかなか下町的な、あのいいものがあります。荒川区になるかと思うんだけど、なかなかいいと思います。浅草も今すっごく混んでますので、それを避けて上野の、だから上野公園とか、そのちょっともうちょっと向こうに行ってもいいかもしれないなって思います。
いいですね。まあ、夏休みね、これからいろんなプラン立てられると思うので、うん、ぜひ参考にしてみてください。
そうですね、
はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、今日のメインディッシュお願いします。
はい、あの今日のメインディッシュは、新潟市美術館のリニューアルオープンの、ことを、話したいと思います、
はい。
新潟市美術館って私の家の結構ね、あの街の中にあの近いので、うん、割と手短、あの身近な場所じゃないかなと思うんですけど、
はい、
新潟市美術館はね、2014年から10月から、
うん、
ずっと、休館してまして、そこにリニューアルをしたんですよ。
で、西尾畑公園の向かいですよね。
そうです、そうなんです。だからすごくなんか海の散歩とか、
そうそうそう、
そのところの、そうですね、もう、うん、そうですね、近い、
すごいこう景観がね綺麗なところですよね。
そうなんですね、はい、だからその海も近いし、あの緑も多いので、で今度は新潟市美術館は、今年30年なんですよ。
あ、そうですか。
そうだから30周年ですから、そうですね、まあそれも、考えて、リニューアルオープンしてるんですけども、実は、くつろげる美術館にというコンセプトで新しくいろんなことができたんですよ。例えば美術鑑賞の合間にご家族とご友人と休みできる空間を設置したりとか、でそれでラウンジ N っていうんですけども、うん、持ち込みも OK だし軽食も OK、あとフリー Wi-Fi でインターネットも入れます。
持ち込み可能ですか。
はい、書いてありました。本のラウンジでは美術書に囲まれ読書を楽しめることに、で美術館での一日をゆったり過ごす新しい楽しみ方を提案したいというあのリニューアルオープンのお知らせにあります。
見るだけじゃないんだね。
そうなんです。だから美術館は本当は見るだけで だと思いきやなんですけど、実は勉強と研究のスペースでもあるんですよね。なので、その学芸員さんがみんな自分のフィールドのスペシャリストたちであって、でそのコレクションをどうやってみんなに楽しまれてもらうのかっていうことを常に考えて、美術史の新しい知識とか全部蓄積して紹介してやってるわけなんですよね。だから見るところでもあり、楽しむところでもあり、勉強できるところでもあるなんですよね。なのでそこはちょっと気になっている私なんですよね。なのであと展示空間にも最先端の LED 照明を導入したりとか、だから展示か壁面も外周したり、見やすくしたりとか、大変な工夫をいろいろされているそうなんですよ。でその今度のリニューアルオープンの記念、特別展としては、リバプール国立美術館所蔵の英国の夢、ラファエル戦波展、新潟市美術館開館30周年記念のやるんです。はい、なので、これはもう明日、19日からオープンするそうですので、これは、そうですね、19世紀の、英国の夢っていうんですけども、そこにロマンチックな、そうですね、ロマンチックな絵画の集まりなんですけど、まあ西洋の、まあ、イギリスの、そうですね、絵画が勢揃えたんですね。明日から9月23日までなんですけども、そうなんですね。なのでちょっとね、なかなか多分見えない絵画がたくさんあるかと思うので、そこを、古い絵画もあるとしても、そうですね、19世紀のものもあるとします。なので、英国ビクトリア朝の、そうですね、聖火がついに投稿ですか、来航ですか、日本、新潟に来ます。なのでとっても面白いと思いますので、また新しい発見もあるんじゃないかなと思います。なのでぜひ行ってみてほしいんですけども、チラシもなかなか素敵な2人のロマンチックなカップルのお話の、なってますので、なかなかいいなと思います。
まあ、先週は新津市美術館をご紹介して、今日が新潟市なんですけど、本当にさっき言った見るだけじゃなくて、その空間を楽しむ、美術館ってそうなんだなって改めて思いますよね。
そうなんですよね。図書館もそうですけども、美術館もその行っていいんだ、っていう、もうしばらくくつろいでもいいんだっていう、空間にすると、なかなかいろんな非日常的な気持ちにもなれるので、ちょっと一休みできるんじゃないかなと思います。
本当に疲れたら座ってもいいしね。
そうだから、その一日でもいいというように、新しい美術館の提案を務めるということをプレスリリースにあったので、なかなかいいなと思いました。
Wi-Fi をしてもいいっていうのがすごいなって改めて。
フリー Wi-Fi でインターネットも使えまして、
ね、
なかなかいいと思いましたね。本当に楽しみです。行ってみます。
美術館ってそれぞれみんないろんなカラーがあると思うんですけど、ミニーツの場合はすごい、なんていうの、
現代なところありますね。
階段がすぐあったりして、
はいはいはいはい、
でまた新潟市の美術館はすごいこう歴史を感じるような、
そうですよね、
古い建物の中にこうあるって感じがしてね、
ちょっとね、
それぞれ美術館違う色を持ってるなって改めて思いますよね。
そうなんですよね。だからそれもそれなりにもうその特色を生かしてやってると思うので、なかなか面白いと思います、ぜひ行ってみてほしいです。明日からです。英国の夢、ラファエル戦波展ということで、新潟市美術館はリニューアルオープンになります。
はい、さあ続いてお出かけいきましょう。
はい、アートで疲れたら今度音楽行きませんか、はい、ということで、実はですね、今日明日18日19日は新潟ジャズストリートを開催されます。
はい、いよいよですね。
いよいよですね。ワンデーフリーパスは1000円、会場全会場で、昼夜共通、中学生以下無料という感覚なんですけども、第26回新潟ジャズストリート2日間にやってます。そうですね、たくさんのまだ見えるんですけども、多分あちこちにそのチラシ、と言いますか、これはチラシではなくて立派なパンフレットになりつつなんですよね、ということで、はい、でたくさんのジャズを聴けます。私はそれ本当に大好きで、いつもおすすめしてますけども、今度は、いくつかのピックアップがありますが、まず、土曜日の18日の、カプタストという米山にある ギターカフェでしょうかということで、12時にブレンドさん、村上の、ボブ・ディラン、じゃなくて、エリック・クラプトンとかをカバーしてやる、バンドなんですけども久しぶりに、はい、出てるそうです。でもう一つは、私の友達と言いますかお知り合いの、村上ボッサクラブやってるなかなかいいボサノバを、一人でギターと声でやるんですけども、そうですね、キモリヒの家ヨッカという、駅南にまた同じ近いところにあるんですけども、これは今度8時の夕方ライブになります、
はい、
で同じ土曜日なんですけども、私の大好きなフォッサマークな、まあ清水さんっていうピアノともう一人の、村上さんのボーカルなんですけども可愛い音楽教室新潟センターにやります。これもまた、16時になります。同じく土曜日の19日には、同じフォサマークナは今度は器さんでコーヒーショップ器さんの16時、今度は日曜日でもライブに連続出てますけども、あと私のすっごくボーカルの好きなボーカルのあやこさんも戻ってきます、5時に巻きにやってます。これはまあはしごできるのでナイスコンビじゃないかなと思います。うん、あともうちょっとなんか気になるのは今度は東アジア文化都市新潟ということもあって、うん、韓国のバンドとか中国のバンドとかコラボとかのもありますのでなかなか面白いなと思います。これは、東アジア文化都市関連イベントだと A って書いてそのパンフレットといいますかチラシにありますので、それも興味ある人たちはぜひチェックしてください。もちろんホームページもありますので、まだリンク貼っておきますので、今日明日ジャズの街にしましょうということで、はい、ぜひ行ってみてください。
ジャズストリートです。週末です。お出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ夏のお出かけいっぱいありそうですね。
いっぱいありそうですね。ね、私結構なんか美術館好きですから、もう一つの理由ってわかります？
なんでしょう。
暑い。
あ、確かにね。
で、新潟美術館とかそういう美術館に行くとちょっとだけ一休みできるんじゃないかと思うので、それもちょっと裏心で、こういう美術館の紹介が多かったかと思うんですけども、うん、はい、ぜひ行ってみてください。はい、
まあ、夏ですからね、海や山お出かけになるのもいいと思いますが、涼しいところにもたくさんお出かけいただきたいと思います。ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。